ちょっと時間が遅れましたけど、今日も仕事とスマホトークをやっていこうと思うんですけど、今日はタイトルにあるように、ファンが嫌いだから嫌いなミュージシャンっていうことで喋っていこうと思うんですけど、まあ僕が嫌いなミュージシャンワースト3を発表しようと思うんですけど、まあこのワースト3に特に順位なくて、まあ3組とも嫌いなんで、まあ順々に喋っていこうと思うんですけど、まずは斉藤和義ですね。嫌いですね。まあ嫌いというか、実は作品聞いてたりするんですよ。ダウンロードもしてますし、で尊敬もしてますし、素晴らしいミュージシャンやと思ってるんですけど、タイトルにもあるように、僕斉藤和義のファンとか、斉藤和義に影響を受けたミュージシャンが嫌いだから、斉藤和義嫌いなんですよ。なんでかっていうとですね、逆に僕むしろ斉藤和義尊敬してるんですよ。まあこの人って、まあその元々フォークシンガーとしてデビューして、まあロックな方向に行ってますけど、まあ要するに昔の特に洋楽の有名な曲のオマージュが多いんですけど、そのオマージュっていうのがそのパクリどころじゃなくて、もう本当に下手したら元よりもいいんじゃないかってぐらい素晴らしい出来なんですよね。だから斉藤和義を聞くだけで本当に往年のまあ有名な洋楽というか、そういうのを全部勉強できるし、それをこういう風にしたら日本人もうまいことできるよってことを示してくれてるミュージシャンという意味で、まあ僕、まあぶっちゃけ尊敬してるんですよ。ただその斉藤和義のファンとか、斉藤和義に影響を受けたミュージシャンがほんまにムカつくんですよ。なんか斉藤和義を聞いてるだけで、自分はイケてるミュージシャンとか、自分はセンスあるとか、自分は音楽を分かってるって思ってる人ばっかなんですよ。これ僕の偏見ですかね。もうそんな人ばっかなんで、だから斉藤和義のファンとか、斉藤和義に影響を受けたミュージシャンと話したくないんですよ。なんかもう知ったかぶりというよりか、なんていうか、その俺は分かってるやつやっていうのがもうすごくて、もう嫌ですね。だから僕よりも一世代下やと、大橋トリオ、だから僕今41のおっさんですけど、僕の10個ぐらい下は10個ぐらい下で、大橋トリオさえ聞いてれば、俺は音楽分かってるやつみたいな、ふりしてるやつおるらしいんですよね。僕はよく知らないですけど。まあ、それと似たようなもんですかね。続いて僕が大嫌いなミュージシャンは、ゆずです。まあ、これは今の若い人分からないと思いますけど、まあ、ゆずがデビューしたの1999年ですけど、まあ、僕もその頃、まあ、音楽を始めたぐらいですけど、その頃に、アコギを持ってる人は、漏れなくみんな、ゆずが好きやからアコギしてるんでしょ、どうせ、みたいな見られ方がされる時代やったんですよ。だから、僕、別に、ゆず別に正直嫌いではないんですよ。で、なんなら素晴らしいと思ってますし、なんなら単純に上手いですからね、人ら。単純に上手いから上手いわーと思ってるんですけど、ゆずが好きというか、ゆずがやりたいからどうせアコギしてるんでしょっていう見られ方を当時はされたんで、そういった意味で嫌いですし、あと、まあ、ファンの人だったらわかると思うんですけど、ゆず別に普通に上手いじゃないですか。でも、普通に上手いんですけど、あの人らって、ストリートライブ出身で、なおかつデビューアルバム、これも若い人聞いたことないと思うんですけど、デビューアルバムが本当に宅録どころか、もう部屋に録音機置いて、その部屋の中でそのギターとかタンバリンとか叩きながら、歌って撮りましたっていう、すごい非常にクオリティの低いアルバムなんですけど、それがめっちゃ売れたんですよね。まあある意味でそれモンゴル800と似てるんですけどね。で、それはもう、どう考えてもレコード会社の戦略なんですよね。だから、そのストリートライブで泥臭くやってきて、で、部屋の中で録音した音源でアルバムを出すという、こういう泥臭い人たちがいるんですよという、そういう泥臭い庶民的なイメージというのを売りたくて、そういう売り方をして、それがドハマりして大ヒットしたわけですけど、だからといって、ゆずって別に普通にうまいじゃないですか。普通にうまいのに、なんかゆずって、心さえこもっていれば下手くそでもいいんだよみたいなことをなんか平気で言うじゃないですか、なんかトークで。だからそのせいで、ゆずが好きな人っていうのはなんかもう心さえこもっていれば音楽はそれでいいんだみたいな人多いじゃないですか。だから僕ちょっと一緒にされたくないんですよね。だから実は僕別にゆず本当のところは嫌いじゃないですよ。尊敬もしてますし、単純にもう上手すぎやろお前らって思ってるんですけど、嫌いですね。最後は、なんと言っても、ミスチル。横池もミスチルが大大大大大嫌いです。 ってのはまあ嘘なんですよ。別にいい曲作ってると思いますよ。ほんまに。ほんまにいい曲作ってますし、それこそ斎藤和義と一緒で、まあそのすごい洋楽のね、その往年の名曲のオマージュが、もう本当に上手くて、素晴らしいミュージシャンだと思ってるんですけど、ただ、単純に僕の好みじゃないんですよね。だから、上手いのもわかるし、すごいことしてるのもわかるんですけど、単純に僕は好みじゃないんですよ。けど、これはむしろ音楽やってる人の方がわかると思うんですけど、ミスチル病っていう言葉がまあ音楽業界にはあるんですよ。これ何かっていうと、ファンはもちろんのこと、ミスチルに影響を受けたミュージシャンもそうですし、あと、業界人の中にも、ミスチル至上主義というか、ミスチルこそが史上最高の音楽だと思ってる人が、まあ思考ですね。思考の音楽だと思ってる業界人までいるんですよね。これ何かっていうと、要するに、ミスチルっぽい曲を書いたらそいつはセンスあるとか、ミスチルっぽい曲だからこの曲はいい曲とか、いうとんでもない判断基準を持ってるファンもいれば、ミュージシャンもいれば、あろうことが業界人もいるんですよ。これちょっと別でちょっとそういうネタがあるんで、またこのネタは別で喋ると思うんですけど、何なんだこのミスチル至上主義というか、思考主義というか、なんて言うんですかね。まあ、これも今の若い人からしたら、ちょっと分かりにくい話かもしれませんけど、まあ僕今41ですけど、僕ぐらいの世代の、まあ40前後、だからまあ、30から50代の人って本当にミスチルこそが最高の音楽で、ミスチルに似た音楽をすればそれでいいんだみたいな人が多いんで、単純にちょっと困ったもんやなということを、まあ特に若い頃は思っていましたね。だからまあ、斎藤和義もゆずもミスチルも別に僕嫌いじゃないというか、むしろ尊敬はしてるんですけど、まあ単純に好みじゃないですし、まあもうファンとか影響を受けたミュージシャンがうざすぎるんで、嫌いということにしています。